シャープさんをね、
シャープさん。
ちょっと好きになったっていう話をしようかと思うんだけど。
なるほど。ちょっと方向を見極めてからにしようかな。なるほど。
文学フリマっていうさ、まあ、同人誌即売会が先日、東京
ありま
流
した
通
ね。
センターかなであって、麻生かもさんが文学フリマ28用っていう同人誌を作ってさ、
作りました
で短編集なんだけど、萌柄さんと、まあ、シャープさんで、末吉さ
よしさん、編
ん、
集者の方ですか
そう
ね。
そう、であと、最後に麻生かもさん、4つ短編が入ってる。で、解説が田中博信さんか。で、Kindle 版になると、タラレバさんの、あれ、解説がつくんだっけ？
そうです。その通り。
俺もすごく面白かったんだよね。で、イッチも読んだってことだからさ。
読みました。
まあ、ちょっと感想を喋ろうかなということなんだ
いいっ
けど
す
さ。
ね。いいっすね。2人とも読みましたからね。
そうそう
そう、ちょう
そう。
どいい。
まあね、結構ツイッターやってる人はね、なんとなくこう知ってる人が多いかなと思うんだけどさ、
確かにそうです
みんな
ね。
ね、そう有名な人だからね。
そうですね。
で、ですね、とりあえず4つあって、俺のね、
短編が。
薄い感想から言うとだね、
どうぞ。
なんとなく小説読んでる時にさ、こうなんか背景色っていうか色みたいなのがさ、本ごとにあるんだけど、
あはー、なるほど。先輩はそのなんか本を読んでるうちに、この本の色っていうのがなんとなく浮かんでくるタイプの方であると。
そうそうそう、まあ表紙の色とかに引っ張られたりもするんだけど、
すっげえわかる。
でもこの文学フリマっていうのはね、特にそういう色とかじゃなくて、まあ、白黒印刷だからね、そういうのないんだけど、
そうです
それで
ね。
も色があって、1本目の萌柄さんのやつは、まあ、男女のね、なんかちょっと関係を描いたような薄いグレー。
おお、薄いグレー。なるほど。
で、ちょっとタイトル言った方がいいのかな。私のしぶとい生命線ね。萌柄さん
私
の、
のしぶとい
これ
生
は
命線。
薄いグレー。で、2番目の、まあ、シャープさんのラブバードっていうのは、なんかね、暗い紺色。
暗い紺色。なるほど。
で、3つ目の末吉さんが明るい白。パカーっていう感じの白。登っていきそうな。で、最後の、麻生かもさんの今村っていうやつは、橙色にこう、なんか金粉が飛んでる感じ。これはまあそのままだけどね。
そうですね。いや、わかるな。わかるわかる。
でだね、まあ1個選んで、ちょっとこう、感想を喋ろうかなと思うんだけど、イッチどれがいい？
そうか。いやー、どうしよっかな。やっぱりシャープさんの話聞きたいな。
シャープさんの話からするか。
いやー、ですね、シャープさんの話はしますと言うんであれば、でも必ずするから順番は今じゃなくてもいいよっていうんだったら、あれなんです
や
け
め
ど。
よう。シャープさんの話からしよう。絶対時間切れになるから
ですよね。
ら。
いや、だから僕が今もう、やっぱり本論のそのシャープの話を聞きたかったんですよ。
結構もうがっつりネタバレをここからがっつりかわかんない、まあ、ある程度ネタバレをすると思うので、まだ読んでなくて、読んでから読む前にネタバレしたくないっていう人は
もうこ
どう
の
しよう
辺
か
で
な。まあ、ここから数分、まあ、5、6
大する
分は飛ばしてもらうか、もう聞かないかどっちかだね。
今回は聞かないっ
もう
ていう
聞かないってことで、そうそう、今回は聞かない、あるいは読んでから聞いていただくと。
もう読めばいいと。そうです
ね、
ね。
まずシャープさんが相当この人やなんかこう理屈っぽい人なのかなって思ったんだよね。こうツイートからはさ、そんなになんか出てこないけどさ、でそ
な
れで
る
ちょっ
ほ
と
ど。
好きになったってことなんだけど、あとこう
な
な
る
ん
ほ
か
ど。
さ、
好きになるんだ。なるほど。
あと、ちゃんとした人が持ってる、こう抱えてる闇の深さみたいなのあるじゃん。なんかちゃんとし
闇の
てな
深
い
さ。
人が闇を見せるのはさ、もう怖いだけなんだけど、あれは ね
うまいな。
え、だけ
なるほど。
ど、ねえ、 シャープさんはさ、あのツイートなわけじゃん。でね、まあ、トークショーとかにも出られた時もさ、まあ面白いし、ちゃんとしてる人だと思うんだけど、あ、やっぱこういう面、こういう面あるんだなっていうさ、うん、ちょっと好きになったってことなんだけど、なんかであと理屈っぽいっていうのは、このさ短編って別にさ、はい、こうなんか理屈が並べられてるわけではないよね。むしろさ、ちょっと言語化しにくいような現代的な感情をさ、書いてるから、すごくど真ん中の、まあ、文学作品みたいな感じかなと思うんだけど。
あ、そうですね、
うん、たださ、これ、自分が飼ってるインコと夫婦になって、
はい、
成功するっていうかさ、本当にするわけじゃないんだけど、インコは自分のことを、夫婦っていうか相手だと思ってて、
はい、
こう性行為をしてこようとするっていうのを眺めてるってことだよね、手に乗せたまま。
そうですね、
っていう、なんかね、ちょっとこうすごく特殊なシチュエーションだけどさ、でこの人がなんかこう、なんだっけ、コールセンターで働いてて、まあ、要はクレームを受け続けて、ちょっとそれがストレスっていうかしんどいっていう話だよね。
はいはい、
それを鳥にまあ癒されてるって話なんだけど、これを読んだ時のこうテーマというか内容で思ったのは、カイジと大体言ってること一緒だなと思ったんだよね。
カイジ、ちょっと予想もしてなかった。あの賭博のカイジです。
あ、そうそうそう、福本先生ね。なんかね、あのさ、高層ビルの間に板をかなんか渡して、その上歩くっていうさ、やつあったじゃん。
ありますよ、あります、あります、はいはいはい、
あそこで確か出てきたと思うんだけど、ちょっとうろ覚えなんだけど、
はい、
なんかこう希望があるからすがって、そして落ちていくっていうようなことセリフがっていうか、とがきがあったんだよね。
あったかな、いや読んでますよ当然、読んでます
ね。こう風が強いさ、高層ビルの間をさ、細い板を歩いていくからさ、落ちていっちゃうわけじゃん。
そうですね、
だけど渡り切ったらなんか借金が返せるとか生き延びれるって思うから、頑張って渡るんだけど、ダメで落ちていくっていうさ、っていうところでそのセリフが入るんだけど、なんかこの、ラブバードっていうこのシャープさんの短編の主人公の男はさ、男って書いてある、ね、
はい、はい、
人間からすごいさ悪意を受け続けるわけだよね。でそれがストレスなんだけど、その一つは、そもそもこう人間同士だと分かり合えるんじゃないかっていう希望を持ってて、それを裏切られるからすごく絶望を感じるんじゃないかと。でこの自分が飼ってる鳥っていうのは基本的にコミュニケーションが取れないし、相手は自分のことをさ、鳥でなんかつがいだと思ってるっていうさ、絶望的に分かり合えない存在だよね。でそのもうもともと分かり合えないんだっていう存在が隣にいると希望を抱かないから、そこでそういうさ、分かり合えないっていう関係性が必然的にできて、それに癒されるっていう話かなと思ったんだよね。
はは
だ、ちゃんとここで人間と人間同士の関係性に希望を持ってって裏切られるっていうのと、逆に鳥との関係に希望っていうか理解できるって希望を持ってないから癒されるっていう、この入れ子というか逆になってるっていうさ、この構造ね、
対比されてるわけですね。
綺麗にこう反転してる対比がなんか理屈っぽいと思ったんだよね。
おお、そこでその理屈っぽいが出るんだな、
すごい。いろいろモチーフがさ、なんかこう対象になったり反対になったりして綺麗にはめ込まれてる、その構造のさ美しさみたいなのがあって、
対称性というか、
そうそう、それでなんかちょっと論理、構造が好きとか、なんか論理性のあるものが好きみたいな感じがしたんだよね、その一見書いてる内容とは逆に。
これ多分もう聞いてる人は、これマニアックな人しかこの番組聞いてないですから大丈夫だと思うんですけど、あえて注釈を今もう一回入れると、あなたはその理屈っぽいっていうのはすごいポジティブな意味で言ってるんですよね。
あ、そうそう、一周回ってね、
そうそう、
自分が多分理屈っぽい人間だっていう自覚はあって、
あ、
でそれがまあコンプレックスでもあるんだけれども、でもしょうがないよねっていうさ、
ああ、
まあ、理屈を考えるのは好きだっていうのもあるっていう、こう反転した気持ちを持ってて、
いや分かるな。
でシャープさんはちょっとそう、ちゃんと表面的には柔らかくさ、社会人らしくしてるんだけど、なんかこうっていう意味で俺より上の存在なんだよね。 俺もダダ漏れだからさ。
いやいやいや、うん、何を言いたかったかというと、普通理屈っぽいよねって言ったら、こうなんか社会的なこう平均的な受け止め方としては理屈っぽい、何それは文句かいってなるんですけど、
ああそうかそうかそうか、う
ん、この番組のフォローありがとう、違うと、うん、理屈っぽいっていうのはつまりもうそれはもうなんかことほぎなんですよね。だから我々にとっては、
そうそう、それはなんかね、生々しい理屈ばっかりで相手に振りまいているような人じゃなくてさ、そういうこう未熟な人じゃないわけじゃん、もちろんさ、
そうですよ、
うん、だけどそういう人の中にこうそういうのがこうなんか 理屈とかあれ避けた闇みたいなのがこう垣間見えると、
うん、
なんかこうすごい立体的になるじゃん。
いやわかるな、うん、またそういうのを普段から振りかざしてる人だったらまたかよって感じですけど、うん、普段社会性に応じてそういうのをこう小出しにしてって、あるいはちゃんとマスクしてる人間が小説っていう文脈でそれを出すっていうのが萌えポイントなんですよね、
うん、そう萌えポイントなんだよね、
萌えポイントね。わかるわ、もう激烈にわかる、うん、その通りだな、わかるわかる、
うん、でこの対比っていうのがもうちょっといろいろさ強化されてて、それはさ取り分かってるっていうだけでも対比になってるんだけど、まずさ夫婦であるっていうふうに鳥が思ってて、それはさ人間同士の関係で言うと一番近い、あ お互いをさ分かり合えるとされてる関係じゃん。
そうですね、
だけどあ全くこの男と鳥は分かり合えてないっていうこの対比もあるよね、うん、
あ
でさらに、このインコ、まあ、インコは青いインコは、割とこう本能的な欲求でさ夫婦として、うん接してくるわけじゃん。だから性行為をしようとするわけだよね。
そうですね。
だけど男っていうのはある意味こうインコに依存してるんだけど、それは精神的な意味で依存してるよね、
うん、
だその本能と精神的な意味っていうことも対比になってるし、それがすれ違ってるってことだからさ、
うん、
相手お互い求めてるんだけど求めてるものが全く違うまま夫婦関係みたいになってるっていうさ、
ああなるほどな、
うん、そうやってこうなんか人間同士の関係に絶望することがあるっていうことを、その感情みたいなのを表現するために、うん、いろんなものがはめ込まれてる感じがしたんだよね。
あ
これをシャープさんが書きたいと思って書いたんだなっていうさ。
いやシャープもだい苦しむだろうな。
わかんないよ、そのどう思って書いたかわかんないけど、俺が読んだ印象を言葉にすると、まあ、そういう風になるっていう。
いや楽しいな、うん、シャープこれもし仮に彼がこれを聞いたらもだい苦しむだろうな。いやウケる、ね、いや笑いが止まんない、
でまあねシャープさんはその炎上した経験もあって、その時はさやっぱりねいろいろ思うことあったみたいなことは言ってたかじゃん。
そうですね、
うんうん、だまあそういう経験をもとにしてるのかなっていうのも思うし、それをこうそのまま直接出すわけじゃなくて、
うん、
このこういう特殊なこの設定、インコの設定を持ってきて書いてるっていうところが、
はいはいはい、
すごいなと思ってさ。
Kindle 版の犬の解説読みました、
うん、読んだ、
うん、いやあの中の最初の方かな、彼はなんかあえてあの Kindle 版の解説っていうのを2ツイートくらいに抑えて書いてるんですよね、
うん、
しかもなんか上手だなと思ったのは、その4人の著者だけではなくてイラストレーターお二人にも、解説を書いた田中博信さんにも全てに解説を当てるというなんかちょっとフェアなところを出してるんですけど、いやだからそういうところがなんかツイッターのなんかこうバランス感覚みたいなのを感じるなと思いつつ、あのシャープのところの解説で、これはシャープさん自身がモデルですよねっていうことだけ書くんじゃなくて、
うん、
あのシャープの書いた物語の主人公はシャープが主人公ですよね、モデルモチーフですよねだけで書くんだったら多分僕でも書けるんですけど、
うん、
その後に確か一言、うん、そしてそう読み解かれる前提で書いてるみたいなことを、
まあ、読み解かれてもしょうがないというか、読み解かれる可能性があるということを分かった上で書いてるってことだよね。本当に本人がモチーフかどうかは分からないけれども、まあ、そう取れるってことは分かって書いてるよねっていう、
は
い、
そうです、うん、なんかそんな感じのことを犬は書いたじゃないですか、
うん、
で僕はそれを読んだときにですね、そうだもうだからシャープという存在自体がというか、そのこの本を手に取る読者自体がシャープを全く知らずに読むことはないんですよね、ほぼ。
まあまあね、そうだね、大半ね、
想定としてはですよ、うんうん、 だからシャープはああいう人だよねっていう勝手な印象がもうある状態で読者がいるってことをちゃんと分かった上で、あのスタンスに持ってったこともなんかですね、僕はシャープのその立ち位置が好きなんですね。だから
なるほどね。
あえてアカウントとかからバーッと離れて自分の文学センスだけをぶつけていって綺麗に構築してもいいのに、そこで、ああ、シャープ自身がモデルなのかなって一部の読者には分かるっていう文体で、かつ読者はほぼ100%分かるんですよ、あれを読む人は。
そうだね。
世の中にただ拡散したら分かんない人いっぱいいると思うんですけど、多分今回の文脈で分かんない人の方が少ない。そういう仕掛けはいいよねっていうことを犬が書いてるのを見て、僕は、ああ、めんどくさいツイッターの界隈だ、これはと思ってですね、
そうだね。
楽しいなと思って読んだんですね、あれは。よかった、あれは
ね、
超
ま
よかった。
たそれとは独立して読んだとしてもこれいい作品だしね。
いや、
そこが大事だよ
思う。
ね、まずね。
いや、そ
そ
れ
の
が、
上で文脈があるってことだもんね、そういう。
そう、そういうことなんですよ。いや、で、ちょっとこれはだから、犬を褒めることにもなるんですけど、犬の書評の1行目が大江健三郎の初期の作品を見てるようだって書いてる。これはつまりだからシャープだからとかっていうことを書かずに、1行目にもう大文学者のこう一時期の作品を彷彿とさせるっていう、まあ最上級の褒め言葉じゃないですか、それ自体が。
そうだね。
あれはもうシャープだとか、その山本という人間だっていうことと関係なく書かれた、いきなり褒め言葉がドーンってまず1個あるんで、いや、そういうのを踏まえた上で、大江健三郎を出してきてるんだとしたら、まあ、犬がいるんで、置いたもんだなと思ったんですよ。だから、うまい
な
も
るほ
の
ど、
置いた
確
な
か
っ
にね。
ていう
なん
か。
か1行目にさ、すごくシャープさんらしい作品ですとか書かれたらがっかりするもんね。
がっかりしますよね。僕はするな、それは。多分。しょうがないかなとも思うんです。
まあ、しょうがないって感じね。そうだね。
でもそこの犬がだからうまいんですよ。だから1行目がまさにその、まあ、書評の話であれですけど、
そうだ
大
ね。
江健三郎の初期の作品のようだっていうと、読み終わった僕らの満足度もなんか300倍ぐらいになるんですよ。確かに。
そうだね。だから俺文学さ、詳しくないからさ、大江健三郎っていう名前出てきて、あ、なるほど、そういう感じ、なんていうの、純文学にの入る、タイプとしては純文学だと思うんだけど、
そうですね。
この作品はタイプとしては、そういうところに入ると思うんだけど、その中で大江健三郎っていう名前、あ、そういう感じなのかと思ってさ、
なんか
そう
です
か
ね、
と思って見たんだけど。
滅びに向かっている内省的な叙述の極めて繊細なみたいなニュアンスをそういうふうに書いたのかなって僕自身は思ったんですけど、多分それだけじゃなくて、僕、大江健三郎全部読んでないんで、あえて初期って言ってるのには多分理由はあると思うんですけど、
そうだね、あるんだろう。だから作風っていうかテーマとかそういうのも違ってきてるんだと思うんだけど、俺
そ
はね、
こ
こ
まで
れ、
わかん
ね、いやだから、わかんないからね。
わかんない。
俺が読んだ時はもう芥川龍之介っていうふうに思ったんだよね。俺、イスカリユバさんのさ、感想の時もそうだけどさ、SF をあんまり読んでないからさ、
そうです
なんつう
か。
の、その中でさ、なんか比較的、誰に近いってこともないんだけど、同じような感情をさ、思い起こさせるような作家さん誰だろうなって探すとさ、詳しい人からすると結構離れたところの人言っちゃうわけじゃん。分類が大雑把でさ、例もポツポツとしかいないからさ。
いや、その苦悩はよくわかるな。
そういう意味で多分芥川龍之介が浮かんでき、短編でさ、花とかあるじゃん。花がすごく長い人の
全然
話。
いいんじゃないですかね。いや、全然よくて、かつ犬自身が実はそのシャープのやったことと似てるというか、繊細に対比をしてるというか、犬は編集者で文学に詳しくて、だからこの人が解説書くっていうことは、いろんな小説を読んだ上で書くんだろうっていうふうに読者が思ってることを利用して、そこにちゃんと真っ向からぶつけるために自分の引き出しの中から一番繊細なとこをポンって出してるんですよね。だからそこにもなんかこう、なんかシャープがやった的なところがあるわけですよ。そのうまく配置をするというか、お前が俺のことをこう見るなら俺はそれに応じてそれに応えてやろうみたいなことが解説にもっていうか、シャープの解説にもあると。ちゃんとシャープ自身もそういうふうにしてるみたいな、なんか入れ子構造みたいになってるのが、いい関係ねみたいな。
いや、でね、タラレバさんが、リツイートしてたツイートで、 はい、シャープさんのこのやつをね、芥川龍之介みたいだって書いてる人がいたんだよ。でその人も俺文学のことよくわからないけど芥川龍之介みたいだと思ったって書いて、全く俺と同じ感想の人がいたんだよね。
はあ、うん、いましたか。
いた。
なるほど、う
ん、そのなんか言い訳の仕方も一緒だったんだよねそうだよなと思って思ったけどね、うん、さてじゃあ1位はまあ、
はい、
やっぱり麻生かもさんのやつを。
いや実はですね、あの、うん、文学フリマ28用に関しては、
うん、
僕全員に対してものは言えるんですけど、
言えるよ俺も
正直。いや言えますよ、あなたも言えるでしょう、うん、でもシャープのこと言いたかったでしょ、
うん、
あで僕も言いたかったんですけどシャープ言われちゃったし
はい、はい、
で
じゃあ1個ずついく、ね、1個ずついく、あのシャープさん以外のやつを1個
ずつか、
うん、
いや全部言うとそれはなんか犬の仕事と被るから別に言わなくてもいいかな。いやどうしようかな、
まあ、
別にどっちようかな。あ
いいんだよ俺このなんかあの被るとかさ、こうなんか目的とかいいんだよ、あの喋りたいこと喋ればいいんだよそうなんか戦略とかいいんだよお前の喋りたいことを喋れっていう
さあ分かった
分
かった
じゃあ萌柄さんのね、私のしぶとい生命線っていうさ、これまあ、はい、ちょっとダメ男みたいなと付き合ってる女の人が最終的にまあ妊娠をして、はい、でも産めなくて別れて、でまあ風俗に行くっていう話だよね。
ねまあまあざくっと言うとそういう話ですよ、うん、まさにその
そうそうそう。で、あの、うん、なんだっけな、タラレバさんはこれなんだっけ、だらしないとなんか優しいは近いけど違うんだみたいな、
うん、なんかその両者のことをよく書いてるよねっていうのと、あとはこれはもうネタバレになるかもしれないけど大丈夫だと思いますけど、その自分を捨てた男の母親を出すのが
絶望ね、
そう絶望を深くするのにものすごいいいっていうことをちゃんと書いてる。
うん、それは確かにその通りなんです。俺ねこれの、うん、俺が読んだ時のこのイッチこれ読んでどう思ったの？
クリープハイプ。
クリープハイプ。ちょっともうちょっと詳しく
聞かせて。っていうバンドがあるんです。
ねはバンドね、なるほどなるほど。
尾崎世界観っていうボーカリカルがいて、
うんうんうん、
あのちょっと他のバンドでは達成しえない高い声を出せるボーカリストなんですけど、
うん、
まああの彼のせいでエモいの定義がちょっと変わったっていうようなバンドがあるんですね。
ほう。
で非常にポップなんです。まず
ポップ。
あそうなんだ。音楽時代は非常にポップです。ただ声質が普通の男性の声よりも音域が高くて広くて面白い感じなので非常にインディーズ的でもあるんですよ。ポップでありながらマニアックなんだけれども、
うん、
でもそこがメインじゃなくて一番大事なのは歌詞が、
うん、
あの萌柄さんの世界とベストマッチなんですよ。
へ
ーで
じゃあ、うん
なんでそういう風に言うかっていうとこれはもう引っ張られてるんですけど、萌柄さんがクリープハイプの人すごい好きで、
うん
あの一緒に会ってなんか対談とかしたりしてるのを僕見てたんで、
はあはあはあはあ、
もうですね
シンクロしてるなって感じなんだね。
めちゃくちゃするんです。でそれでなくても僕たちはみんな大人になれなかったって、はい、あの萌柄さんの小説読んだ時に、うん、いやクリープハイプ感もあるけどでも萌柄さんのこの小説はどっちかというとそれより20年ぐらい前の話なんだよなって思って、いや今だったらここにクリープハイプが響くんだろうなって思ってずっと読んでたわけです。はっきり言って
映画化した時にね、
例えば
主題歌になるみたいなね、
時代が20年後だったら、ねうん、もうクリープハイプなんだなって思ってたら、うん、今回あの私のしぶとい生命線で合ってましたっけタイトル、今ちょっと記憶だけで喋ってますけど、うん、合ってますよね、うん、あの七五調の見事なタイトルですよ、
うんうん、
あれはもう全編クリープハイプなんですよ。もうまっさに。
なるほどな。
でこれはですねクリープハイプ知ってる人はもうこの段階ではいありがとうございましたって言えるぐらいもうベストマッチすぎて、ちょっと陳腐ですねある意味
一周回ってね
そう一周回って陳腐、うん、でも僕これ言っとかないと多分嘘だと思います、う
ん、なるほどね、
うん、
あのあれでしょこう、はい、ど真ん中に来すぎてる感じでしょ。ど真ん中に来すぎて見逃す感じだよね。
そうね、
うん、
あのクリープハイプにですね、ねえタクシーっていう曲があるんですけども、激烈な名曲なんで、いずれ聴いてほしいと思うんですけどね、うん、あのダメな男に振り回された女の人がタクシーに乗ってタクシーの運転手に無茶を言うっていうような歌詞なんですけど、
ーはーはー
例えばそれ、
なるほど、
例えばその 曲なんかも聞きながら、あの、うんうん、私のしぶとい生命線なんか聞いた日にはもう、うん、もうねこれぴったりって思いますし、あとは例えばそうね、あの東京スカパラダイスオーケストラと一緒に、
うん、
そのボーカルで尾崎世界観が参加した曲の中のタイトル忘れたんだけど、なんかアルバムが出てきてオレンジのページを開くみたいな、なんかそういうのがあるんですけど、そういう曲があって、
うん、
まあ後で調べておきます。それもまたもうなんかね、もうすごい、もうまさにこれっていう世界観が本当に、もうこのだからもうあの小説を単に小説だけで読めないの鳴り響くみたいな感じですね。
なるほどな。なんか、うん、だから情報、周りの情報が多いんだよね、多分イッチにとってね、この小説はね。
そうかもしれません、
ね、うん、いやそういうのあるよね、わかるわかる。
細かい小説としての技能みたいな話っていうのは僕は正直わからないところもあって、ただ最初から最後まで一回も引っかからずに読めるってとんでもないことだなっていうのは思うんです。
まあそうだな、そうだね、
うん、僕ぐらいのレベルの本読みはもう引っかかる場所がないってことなんですよ。
なるほどな。
それはすごい、それはとてもすごい、情景もすごい。
そうだね。
あとは、
うん、
これもいやだからいくらでも語れるんだよな。あのですね、僕がなんかそういう風俗にで働くことになった女性の話を書いたらもっと激烈に陳腐にしか書けないと思うんですよ。
いやまあそうだな、難しいね。そうだな、
思いますね。あれを書ける人多分いないんですよね、そんなに。でも江柄さんはすごい、僕も大尊敬。
なんかさ、こう情感があるんだけど、この淡々とした文体ってすごいね、
突き放した感じっていうんですかね、うん、
だから結構そういう生々しい風俗のこととかを書いてもさ、陳腐にならないってことでしょ、全然。
ですよね。
そうだな、それは。あのね、俺これ読んだ時のね第一印象はね、
うん、
ちょっと苦手なんだよね。
ああ、
うん、
それは褒め言葉かもしれない。
そうだね、
うん、
なんだろうな、空気が悪い中にいて咳が出るみたいな感覚を思い出すんだよね。
かいや繊細だな、うん、僕は自分に対しては残酷なことが言えるんで、
うん、
それを受けて言うと何かというと、うん、僕はですねこういうタイプの主人公というかこういうタイプの女の人から相手にされない人生を送ってきたイメージが自分の中に積もってくるんですよ、うん、
はあはあ、なるほど。
なんでそんなダメ男と、
もそうだな、
なんでそんなダメ男と付き合って俺だったらもっと優しくできるのにみたいな、なんかありもしない過去を思い出して勝手に辛くなるみたいな、うん、そういう感じがあって、
イッチ時々、
いや、
イッチ時々あのない過去を思い出して辛くなってるよね
今日の放送回の名言を1個増やすのやめてくれませんか
なんかアニソンの時も言ってたな、パキスタのさオープニングやった時にさ、俺こういう女子に囲まれるとなんかなんかいても立ってもいられなくなるんですよ、そういう経験ないですけどって言ってたよね
あ、もう本当にそこで、だからもうなんかあまりに綺麗に情景を描ける人のストーリーにバーンって入った時に、
うん、
これが完全に分かるっていう時の感動の仕方と、
うん、
すげえ目に浮かぶけど俺はこの世界には縁がないって時のこの疎外感とっていうのがあって、
なるほどね。
あの前柄さんの方はそっちなんですよ、僕は。
確かに。そっかそっか。俺はそれもだからさ、こう情景が入ってくるからこそ苦手なんだけど、
あ、
こういう世界にいたくもないし、そうだね、あ、まあそんなに別に縁があるわけじゃないけれども、まあ、いたくないって思うからだろうね。だから多分なんかすっごい適当なこと言うと、
あ、
アニメが好きな人は多分この小説ちょっと苦手な人多いと思う。
あ、すっげえわかるな、
うん、
いや、とっても分かる。もうそれ付け加えることがないな、
ね、生々しすぎるんだよね。
分かるな、
うん、
そういうのが嫌だからアニメ見たい
と
かあるでしょ
う。だから絵を見てるのに、
あ、超
こうなんかこう無理やりこう突っ込んでくるのやめてくれないっていうぐらいこう入ってくるんだよね。
分かる、
うん、
分かるな。
だから薄いグレーなんだよね。で、
ああ
の
あ、なるほどな、
うん、でね、あの俺これテーマとして俺が思ったのは、
はい、
自己承認欲求なんだけど、
お、
まあダメ男と一緒にいるっていうのはそれによって自己承認欲求が満たされるっていうのがあるのかなと思って、
うん、
まあ、ダメな人を支えるっていうのもあるし、たまに優しくされた時に嬉しいみたいなのってやっぱ自己承認欲求が関係してるのかなと思って、でこれが最後に解消されるのかって言ったら、うん、そういうことではなくて、で結局、ヘルス嬢になってそれを満たすっていうさ、まあ、常に満たせるわけでもないけど、お客さんに自己承認欲求を満たしてもらうことがあるって、さらにお金になるっていうさ、そういうちょっとこうなんかねじれた解決の仕方をして、それがいいのか悪いのかよくわからないっていう終わり方をする。で それで、うん、1行目に私の人生を一言で言えば間抜けだって書いてあるわけだよね。
そうですね。
だからそのこの主人公の女性は本当は違う形で自分の問題を解決しなきゃダメだって思ってるのに、そうはなってないっていう意味かなと俺は思ったんだよね。
なるほどな、
うん、で結構その自己承認欲求って現代的なテーマだし普遍的なテーマだよね。形は違えどさ出てくる、
ね、
各人においてさ、うん、だからなんか SNS 的でもあるなと思うけどね。
承認欲求の行き着く先って、
うん、
自分を自分で承認できないときに、
うん、
他の人の歪んだ承認欲求よりも自分が好意の存在であるっていう、いわゆるマウントゲーなんですけど、
うん、
すごく複雑に練り込んだマウントで解決したように見えるっていうのがあるんですよ、
うん、
だからマウントってネットの世界でものすごいあるっていう、だから結果を先取りして今原因から掘ってった話なんですけど、
うん、
主人公が働いた先で客に対して点数をつけていくっていうシーンがまさにマウントなんですよ。
だからなるほどなるほど、そかそかそか、うん、
そうで、あれをマウントすることで自分は何も変わらないんですけど、うん、自分のこう歪んだ承認欲求に対する答えが一つ軽く出るんですけど、
うん、
それは決して嬉しいことではないっていうところまで書き切るのに、あの文字数で書いてるっていうのが化け物なんですよ。
そうだね、確かにそれはそうだ。
そうそう、だからね、萌柄さんって人は本当にすごい人なんだな。
この解決していないっていうところ、本質的に解決していないまま終わるっていうところがね、
そうそう、
まあ文学っぽいとも言えるし、
うん、
なんか俺はそういうの、それはすごく好きだったね。
そういうところで本質的に解決しない物語が一個世の中にあるとして、
うん、
そこで点数をつけられる、
うん、
風俗に言って3点とか4点とかつけられてる方の自分は人間じゃないかって思った人が作ったアニメっていうのも僕は好きなんですよ。
ああ、そうだね。いやいや、うん、
分かるよ。あるある、俺はどうせこうやって点つけられてんだろうって言いながら作ったアニメとかっていうのもちょっと迫力があって好きなんですよ。
ああ、いや、うん、うん、まあ次行こうか。
いいですね。いや、とても、これ2週目行かなくていいんですか、この話。
あ、2週にわたってやる、
これいけますね。
確かに、確かに2週にわたっていけるね。じゃあ全部いもう30分過ぎてるしね、あタイマーセットして忘れたから。
そうでしょう、
はい、
僕タイマーならんなと思った。
じゃあまあ2週目に突入して、途中でね終わったらまあ雑談でもいいしね。
今日はあれ、アニソンがないんですよね。
アニソンがね、俺が準備するの忘れたっていう理由でないんなので、多分ここから4週ないです。
わかりました。じゃあちょっと次回続く感で、はい、
そうですね、はい、じゃあ、はい、今日は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。